山崎忠の西播磨の山城。
今回は長水城の1回目です。先に取り上げました宍粟市羽賀町上野の羽賀城も海抜458メートルの高さを誇りましたけれども、山崎町宇野の長水城はですね、さらに100メートル近くも上回ります海抜584メートルの長水山の山頂にそびえております。麓からでも450メートルもありますので、これぞ中世山城と言えるでしょう。さて、この長水城はいつ頃誰が築城したのでしょうか。築城と同時代の文献はありませんので、後の戦国時代に書かれたものでは、伝承と合わないというよくあるパターンがここでも当てはまります。伝承ではですね、前回お話ししましたように、鎌倉時代初めの1193年に、宇野頼景が、西王省の地頭に任命されまして、やがて室町時代に入ってから東に隣接します、宍粟郡一帯を宇野氏が支配するに至りまして、本拠を山崎に移したようですけれども、移転の時期もはっきりしません。赤松家万備作上記によりますと、14世紀半ば、南北朝期の文那年間、赤松遠心の三男側友が長水城を築いて、側友の甥にあたります広瀬諸頼に守備をさせたとしまして、代々広瀬氏が城主を務めていたとも言います。この頃は、宇野氏が宍粟郡を支配していたはずなのですけれども、文献上ではなぜか長水城主は宇野氏ではなくてですね、広瀬氏となっているのは非常に不思議です。このように初期の長水城の実態はよく知れないのですけれども、戦国時代の終わりに差し掛かる頃、天正8年に秀吉が播磨攻略の一環で長水城を攻めた際、はっきりと宇野氏の名が見えます。宇野氏は赤松氏の本家筋と主張しつつもですね、赤松氏に仕えまして、守護赤松氏の元で西播磨の守護代として重きをなしましたけれども、16世紀中頃から10年余り、その赤松氏と対立しました。1567年に一応和解したものの、毛利氏の外交に暗躍しておりました宋安国寺恵慶が、和解の6年後に策略を巡らします。ギクシャクしました宇野赤松両者の関係につけ込みまして、信長と結んで宇喜多直家に広瀬攻めを提案しました。しかし宇喜多氏もしたたかで、攻めた相手は赤松氏と対立しておりました浦上宗景でした。このあたり敵味方が混乱しますけれども、浦上氏が出たところで少し復習しておきましょう。浦上氏は則宗の時に赤松氏を復興させました赤松正則を助けた主君で、播磨の国守護代となりまして、徐々に力をつけて、そして則宗の兄の孫浦上村宗の時に、一時は播磨備前美作の三国を実質支配した上にですね、正則の後を受けました赤松義村を殺害しまして下国城を成し遂げます。しかし浦上村宗の長男正宗が辰野村山城主の時に、息子の清宗と黒田官兵衛の妹の政略結婚によって浦上氏を立て直そうとした婚礼のその日、辰野城主の赤松正秀に襲撃されてしまいます。受け出しから攻められました浦上宗景とはですね、赤松正秀に息子もろとも殺害された浦上正宗の弟でした。